正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は12月28日年の瀬でございます。
ねえ、もう本当に押し迫ってきました。
ねえ、この、今日は月曜日ですけれども、はい、午後1時というこの時間はどう、何されてるんでしょうか皆さん。
いや、もう大掃除ですよ、主婦は。大掃除
多分。だからお昼ご飯食べられてちょっと息抜いてっていうタイミングかもしれないですね。
そうですね。私なんかつまみ食いしながら、やっぱり朝からずっと掃除の感じがします。私はね、スタジオにおりますけれども、
今日はね普段やっぱり毎年しっかりと荻野さん大掃除されるんですか？
いや、もうしないと年神様が来てくれないくらいな大変なお家なので、はい、もう時期を決めてもうその時だけみたいなねところもありますけど、頑張ります。
そうですね、はい、その掃除にその適したお天気っていうのも実はありましてね、
はい、
割と空気は乾燥してない方がいいんですよ実は。で、冬場って乾燥しますけどね、どうしても ね時期的にね、乾燥しているとやっぱりホコリが舞いやすくなる、というのがあるので、そんな中ですけども、やっぱりマスクとかね、いろんな意味で今年はマスクをしながらね、ケアしながら皆さん頑張っていただきたいと思いますが、はい、多分僕の担当は窓拭きでしょう。
あ、そうですか。
まず外回りの寒いとこは私かなという指令が来るような気がしておりますが。
そうですか。どこの家も一緒ですね。
皆さん頑張ってね、綺麗にしていい年を迎えるというね、はい、皆さん頑張りましょう。で、今日のですね、この正木明の地球にいいことテーマはですね、かなり先のお天気気候を予想しようと。
はい、なるほど。
で、実はですね、これは私が個人的に予想するわけではなくて、文部科学省と気象庁が共同で、将来の気候について、見解をまとめて公表しました。今月の初めです。それをテーマに今日はねお届けしたいと思います。しばらくの間ですが、皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日の地球にいいことはですね、
はい、
皆さん果たして21世紀末の日本は一体どんな気候になっているんでしょうか、というお話です。
なるほど。
だいぶ先の話ですけども、予測がねいろいろありましてね、
はい、
それをもとに実際の、世界的にはこうなる、地球全体はこうなるという予測もあって、それに対して日本としてはどんな感じになるのかなという予測ももちろん立っています。で、実はですね、
はい、
文部科学省と気象庁が日本における気候変動対策の効果的な推進に資することを目的として、要するに気候変動対策をね、
はい、
ちゃんと目的を持ってやりましょうという、その流れに対して、日本の気候変動についてこれまでの観測された事実とか、
はい、
これから先の世界の平均気温の予測、いろいろありますが、これを取りまとめて今月の4日のことです、報告書を、公表しました。タイトルがですね、
はい、
日本の気候変動2020、大気と陸海洋に関する観測予測評価報告書という名前で公表したと。
難しい
けど、もうちょっとそのね、公表するんだったら分かりやすくというかね、皆さんがどんなものなんだろうって興味があるようなねタイトルにしてほしいんですが、これはもう仕方ないかもしれませんが、
いやでもね、そうですね、文字で見ると多分ね、なるほどと思うんでしょうけども、言葉だけでお聞きすると少しちょっとなんか難しいような、
そうですので
、固いものに感じましたけれどもね、
21世紀末なのでもうだいぶ先の話になります。
はい、
ですけれども、日本はどんな気候になっているのかという予測が公表されたんですね。で、この報告書で扱われている世界の平均気温の予測ですが、
はい、
実はね、2種類ありまして、それぞれについてまとめられております。
ああ、そうですか。
で、2種類の、どういう種類かといいますと、まず1種類目は、21世紀末の段階で今よりも2度気温が上がった時、
はい、
日本はどうなるのか、 でこれは2度というのはどういう意味があるかというと、パリ協定の2度目標、
はい、
これが達成された世界がどんな感じになるのかというのを予測しているんですね。
なるほどなるほど、はい。
でまあ、そのじゃあパリ協定って何なんだと、ね、いう方ももちろん中にはいらっしゃいます、
はい、
でここからおさらいしておきたいと思いますが、
はい、
パリ協定というのは2020年ですから今年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みをパリ協定で作られているんですね、
はい、
でこれどういう流れかと言いますと1997年に定められました、京都議定書、
はい、ありましたね、
この後継となるものがこれパリ協定と言われています、
はい、
でこのパリ協定という名前がついているぐらいですから2015年にパリで開催されました、まあ、会議で合意されて、
うん、
まあ、これをパリ協定という名前をつけて、
はい、
今年2020年以降これをどんどんどんどん現実にしていきましょうという、うん、そういう流れなんですね、
はい、
でこのパリ協定の具体的な内容としては世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2度よりも十分低く保ち、うん、1.5 度に抑えることを目標する、
うん、
とすると、はい、要するに産業革命の頃あの頃から二酸化炭素がどんどんどんどん地球上に増えてしまってるんですね。でどんどんどんどん増えてしまってるんですけども、これから先は上がったとしても気温の上昇を2度に保ちましょう、でできれば 1.5 度上昇分がね 1.5 度に抑えましょう、その努力をしましょうという取り決め、これがパリ協定でございます、
はいはい、そうですね、
わかります、
はい、
大丈夫ですか、
わかりました、
はい、でまあ、これはですね中身としてはできる限り早く世界の温室効果ガス排出量、要するに二酸化炭素などの温室効果ガス排出量をピークアウトして21世紀後半には、温室効果ガスの排出と森林などによる、二酸化炭素温室効果ガスの吸収、
はい、
これのバランスを取りましょうと、うん、よくニュースに出てくる排出を実質ゼロにしましょうというね、
はい、
よくニュースに出てきます、最近
ね
そのことを言っているわけですね、バランスを取りましょう、はい、ということなんですね。でちょっと話を戻しまして、21世紀末の気候予測の一つ目がこのパリ協定にのっとった各国の取り組みの結果、温暖化による気温上昇を2度に抑えられた時のシナリオ、
シナリオ、ね、うん、まずね2種類ある中の1つですね。
2度上昇したら日本のお天気、はい、気候どうなんだ、
うん、
これが1つ目、
はい、
でもう1つ目は何も対策を講じなかったと、
うん、
で実際はパリ協定という協定に従って対策を講じるんですけども、仮に何もしなかったと、
うん、はい、
たら大体もう4度ぐらい上昇するだろうと言われています。
そうですか、うん、
で4度上昇したらどうなるかっていう、うん、この2つのシナリオで報告書が作られているんですね。
なるほど。
でこれ全部やってたら多分今日時間なくなりますので、
そうですね、
まず1つ目のパリ協定に従って世界の平均気温上昇を、産業革命以前に比べて2度上昇に抑えられた場合、
うん、
なんとか皆さんの取り組みで、
はい、
とりあえず二酸化炭素増えちゃうんだけども温度も上がっちゃうんだけども、とりあえず2度まで抑えられたと、皆さんの努力
なんとかね頑張ってね、うん、できたら、
うん、その場合の21世紀末の日本の気候を予測した、はい、これをまず紹介したいと思います。
お願いします。
これ大前提となるのは、残念ながらですから温暖化はしばらくはもう続いてしまうと、進んでしまうと、
なるほど、21
世紀末まで温暖化は進みますと、
うん、
でもその進み具合をなんとか止めましょうというその目的に作られたのがパリ協定で、それがまあ2度までだったらなんとか頑張って抑えられるだろうというね、そういう目標を今立ってるわけですね、うん、
でも頑張ってですよね、
うん、
うん、
そうなんですよ、頑張ってこうなるという今日はお話ですからね、うん、
はい、
本当はそれ以上にの抑えなきゃいけないんですけどもね、
はい、
まずどうなるかと言いますと、まあ、気温についていきましょうね、その温暖化なのでね、
そうですね、
21世紀末には、パリ協定のね、で定められた2度上昇、地球全体の平均気温がね、そういう時日本はどうなるかというと年平均気温はやっぱり今に比べて 1.4 度上昇してしまう。
1.4 度ですか、
うん、
結構高いですね。
でこうそうですね、うん、でその平均気温といってもなかなか分かりにくいじゃないですか、
はい、
猛暑日 最高気温が35度を超えるのを猛暑日と言いますが、
はい、
猛暑日の年間日数が今に比べて 2.8 日増加するだろうと予測されています。
いやもう今年も大概暑かったです。まだ覚えてます、私も。そうですね。はい、
で今度は最低気温が25度を下回らない夜のことを熱帯夜と言いますね。
はい、
でこの熱帯夜の年間日数が今に比べて約9日やっぱり増えてしまいますよと。どんなに頑張って努力してもですよ、僕たちが。
そうですか、1週間以上ですね。
うん、やっぱり猛暑日熱帯夜ともに、まあ、増えてしまうと。猛暑日については 2.8 日ぐらい、それから熱帯夜については9日ぐらいやっぱり増えてしまいますよという予測が今あります。だから、まあ、どんなに頑張ってもこれぐらいの猛暑日は増えちゃうし、熱帯夜も増えてしまいますよ、はい、だからもう確保しなきゃいけないですよね。本当に何でしょう、すごい技術がね開発されて、二酸化炭素、温暖化の原因となる二酸化炭素がどんどんなくなってね、
うん、
この数字以下になってるのが理想ですけども。
そうですね、
うん、なかなかやっぱりこういうのが、うん、まあ、現実に近いのかなっていう予測があります、うん、
なるほど。
だからこれに対して僕たちの生活もこれに合わせていかなきゃいけないっていう数字ですよね。
そうですよね、
うん、でね、じゃあ冬はどうかと言いますと、
はい、
最低気温が氷点下になるのを冬日と言います、
うん、
でこの冬日の年間日数が今この予想ですと 16.7 日減少します、今に比べて。だから冬日も減ると。
あ、そうなんですね、うん、やっぱり温暖化になって、はい、
まあ、その大阪とか神戸っていうのはその毎年ね冬に最低気温が氷点下になるっていうのは、まあ、あっても数日ぐらいなので、もともと少ない地域です、
はい、
大阪とか神戸とかね都市部というのは、はい、でも近畿地方でも内陸の方ではね毎日のように氷点下まで冷える日が、まあ、例年大体あるんですけども、
はい、
その冬日は冬日がですよ、年間 16.7 日ぐらいは減ってしまうでしょうと。
なるほど。
だから冬の気温もあんまり下がらなくなるというね、うん、やっぱりそういう結果になっております。やっぱり冬は寒くないとねできない食材はあるだろうし、う
ん、あります、
ね、食べ物もあるだろうし、はい、やっぱり冬はそこそこ寒くないといけないけども、やっぱり冬日は減っちゃうだろうという今予測があります。
そうなんですね。
これは文部科学省と気象庁が今月の4日に公表した報告書の内容をね元にご紹介させていただいてますが、
はい、
気温の予測ではね、猛暑日、最高気温が35度を超える猛暑日がやっぱり、今の夜も 2.8 日増加と、
うん、
熱帯夜、熱帯夜もおよそ9日ぐらい増えるんじゃないかという予測がありますが、
はい、
じゃあ雨はどうなのかと、まあ、この番組でも何回となくお届けしてますが、お伝えしてますが、
はい、
温暖化が進むとやっぱり雨は増えるんじゃないかと、うん、雨の量が多くなったり強く降ったりするんじゃないかと、で実際この、今回発表された予測もそのような内容になっております。
あ、そうですか、
うん、具体的に言いますと、日降水量、1日の降水量が200ミリ以上の年間日数、1年間でどれくらい200ミリを超える雨量を記録する、ね、日があるかと、うん、
はい、
いうことなんですが、今に比べてやっぱりこれも21世紀末には 1.5 倍ぐらい増加すると。
あ、そうですか、うん、
で1時間に50ミリ以上の降水量、これの頻度は今に比べてやはり 1.6 倍増加。
なるほど、
うん、雨の量も、はい、増加するし、雨の強さも、強さも増してしまうと、強くなるという予測ですね、
はい、
例えばね、これ2度上昇のシナリオなんですが、何も僕たちが対策しなくて4度上昇した場合、
はい、
ね、この予測ももちろんありまして、そうするとね、こういうデータになります。その1日の降水量200ミリ以上の年間日数は 2.3 倍、倍以上、1時間に50ミリ以上のそういう降り方をする雨も、
うん、
今に比べて 2.3 倍、倍以上増加するということになってます。だからこれ対策しなきゃいけないってことですよね。
そうですね、やっぱり水害がね、それでなくとも例年ね頻繁に多くなってきてますから。
そうですね、まあ、全国平均で見た場合、大雨とか短時間の強雨の発生頻度や強さ、これも増加してしまいます。
そうですか。
でもね、一方で、
はい、
雨が降る日数、1年でどれぐらい雨が降るのか、その日数は減少する可能性もあるという予測があるんですよ。
それはそれでなんか水不足になったりしても困りますし。
でもね、そういうふうに捉えるよりも、
はい、
雨が降る日は減るけども、
はい、
でも雨の量も多くなったり強くなったりするということは、 雨が降る時にはすごく降るということです。
そういうことですね、うん、
だから極端になってしまうという結果に今なってるわけですね。21世紀末の話です。
なるほど。
極端な気候っていうのは本当にある、うん、あの災害に結びつくようなね、そんな降り方をするという予測ですよね。
ですよね、うん、
さて、今の時期冬の雪はどうでしょうか。どう思います、荻野さん。
やっぱり先ほどねお話があったので寒い日が少なくなるとおっしゃったから、うん、雪の量も少なくなるのかな、うん、と、
はい
はい、
今の予測では、この予測では、はい、今に比べて 30%、雪は減るでしょうと、まあ、30% どれくらいのかなってちょっとイメージつきにくいかもしれませんけども、で、これじゃあ雪は降らないですけども、
はい、
でもね先ほどの降水量の話すると降水量増えるじゃないですか。
そうですよね。
だから冬場でも雪よりも雪ではなくて雨になる可能性が高くなるということですよね。
まあ、気温がね下がらない、うん、上がってる状態だったらそういうふうになるんですよね。
そうですよね、そういうことになりますね。でもこの報告書の中の、ね、注意点一つ書いてまして、
はい、
平均的な降雪量、雪の降る量は減少したとしてもごく稀に降る大雪のリスクが低下するとは限りませんよっていう一文が入っております。
なんか局地的にドカ雪みたいになるってことですか。
うん、この前の大雪みたいにですね、
はい、
一旦降る気圧配置、上空の寒気の様子になった時には極端に降るという、これもですからある意味、はい、雪の量自体は減るんだけども降るとなったらすごく降って、これも災害に結びついてしまうというね、そういう予測になっています。
そういうことですよね。
温暖化って言ってね、暖かくなるだけっていうイメージがありますけども、そうではなくて雨の量も増えてしまうし、降り方も今までとは違う降り方をやっぱりどんどんしてしまいますよと、まあ、最近もそうですけどね、もうね、
本当に
これがどんどんその傾向が強まりますよという予測になっております。
困ります。
まだ困ることをお話しましょうか。
まだあるんですか。
台風です。
あら、
このままいきますと今の予測では日本付近における台風の強度は強まると予測されております。
どうですか、
うん、これは原因としてはやっぱり温暖化ある程度進んでしまうので海水温が上昇してね、うん、台風がまあ強くなる、またはもう少し細かく言ったら日本近海で発生してすぐに強まって強いまま日本にやってくる可能性が高まりますよ。21世紀末の予測なんですけども、これはもうある意味ちょっとずつ現実にもなってきてしまってますよというのはもうこの番組でお伝えしてます
ね。そうですよね。
残念ながらそのいい方向になる、その台風がそんなに来ないとかね、うん、雨が少なくなるとか、そこそこしか降らないとかね、そういういい情報はね残念ながらどの報告書を見てもないんですね。
これは皆さん本当になんか、こう分かってて予測が立ってるんだったらもう対策ですよね。
そうなんです。
しなきゃっていうことですよね。
でもね今日お伝えしているこの内容ね繰り返しますけども、今世界的な取り組みとしてできる対策、目標を決めました、パリ協定で ね、
はい、ね
だけどもその目標が向かって頑張っててもこうなりますよという予測なので、
なんか今頑張ってる以上に頑張らないといけない、絶対手を止めちゃダメだよっていう報告ですよね。
そうですね。ようやく日本もねその化石燃料を使わない方向にとかね、ちょっとずつ動き始めていますが、まあ、残念ながら遅いですよね、本当に動きが遅い。で温暖化が進むとね海水面が上昇するという話もありますね、で実際予測はどうなのか、このデータも最後にねお届けしたいと思いますが、この2度上昇というシナリオによる予測によりますと、日本沿岸の平均海面水位は今に比べて約 0.39 メートル上昇すると、39センチ上昇すると。
結構ですよ、39センチって。
どう結構ですかね、39センチ。
うん、そう思います。なんかだって、うん、ねえ海面低い、海抜の低いね、
うん、
島とか結構ありますから、
うん、
結構だと思うんですけど、39センチ。
荻野さんそこからね、
はい、
神戸の海ちょっと見えません、後ろの窓から。
ちょっと頑張ると見えます。
はい、岸壁と水面の差って何センチぐらいか分かります
いやここからちょっとそれはちょっと分かんないんですけど、
でもね大体でも1メートルぐらいあるかないかかなって っていうイメージとしてね、印象として、ね、
はい、
でも39センチ、上昇するってことはだいぶやっぱり近いですよね。
近いですよ。
近くなりますよね、
はい、
で当然海って満潮干潮があるので、
はい、
満潮時は当然この数字ね、今の 0.39 メートルよりも上がるわけなのでね、水位が、
はい、そうですよね。ドキドキする数字だと、私海が好きなので、うん、結構釣りも行くんですね、
はい、
ついこの間も釣りに行ったんですけど、結構その30センチっていうと結構な、私にしたら、
うん、どうなんでしょうね、僕もそのはっきりとね、ずっとこう海を見ていたわけではないですけども、潮の満ち引きで一番大きく動く大潮の、時期でどれぐらい動くんでしょうね、潮って高さ、
ちょっとね、まあ
1メートル動かないですかね、どうなんだろう、
ちょっと詳しくは私もわからないんですけど、
すいません、調べるべきでした ね、
本当にね
すいません、
いえちょっと私も今後ね、調べてそういうのちゃんとチェック、聞いて、よく聞いて、なんか言ってくださるんですよ、うん、ここね何メートルなんとかとか言って、釣りする時って船から結構そういう細かいこと言ってくださるので、
うん、まあ、いずれにしても全体的にはやっぱり海水面上がっちゃいますよ、
そういうことですよね。
で今こういう予測が21世紀末の予測し してあるので、
はいはい、
これどうしてもそういうことになるので、今からやっぱり、うん、対策を取っていかなきゃいけないっていう一つの、はい、まあ、目標となるデータ数字になりますよね。
そうですね、
うん、今日はだいぶこう、ね、うん、先の日本の気候の話をね、ざっとこう、気象庁と文科省の予測によるね、報告書、予測の報告書でお伝えしたんですけども、うん、その何でしょうね、温暖化対策の大事さ、うん、必要さというのは皆さんお感じになられたでしょうか ね、
はい、ね、私は今ちょっとドキドキしました。皆さんどうでしょうか、
うん、
ね、
まあだいぶ先の話ですけどもね、こういう予測が今あるというね、うん、今日はお話でした、
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。荻野さんお願いします。
はい、12月から環境意識に関するアンケートを実施しています。詳しくはラジオ関西、また兵庫環境創造協会のホームページからご確認ください。協力いただいた方の中から抽選でマイボトルをプレゼントしています。
環境省がやるアンケートなんですが、実はこの番組についてのね、
はい、
アンケートもあるんですよ。その中に含まれているので。
そうなんです、
はい、ぜひぜひ答えていただいて、
ね、
私たちも参考にしたいと思います。
本当にもう、はい、ぜひと皆さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、はい、またこの番組のね、お便りどしどしお寄せください。お待ちしております。
お待ちしています、
はい、
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、お便りおはがきの場合はこちらにお願いします。またファックスでは 078-361-0005、またメールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
そして今月もですね、防災グッズプレゼントありますのでね、どしどしご応募くださいということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。